今日の説教は、エペソ書の2章からになります。新約聖書エフェソ信徒への手紙2章からになります。2週間前にから始めましたけれども、先週は母の日でしたので、母の日のお話をいたしました。毎週1章ずつ見ていきたいと思います。説教題は救い、キリストと共に、すべての人と共にです。聖書箇所をお読みいたします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。エフェソ信徒への手紙2章全体をお読みしてまいります。さて、あなた方は過ちと罪とのために死んだものであって、かつては罪の中でこの世の神ならぬ神に従って歩んでいました。空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な子らに今も働く霊に従って歩んでいたのです。私たちも皆、以前はこういう者たちの中にいて、肉の欲のままに生き、肉とその思いの欲するところを行い、他の人々と同じように、生まれながらに神の怒りを受けるべき子でした。しかし神は憐み深く、私たちを愛された大いなる愛によって、過ちのうちに死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストにおいて共に復活させ、共に天上で座に着かせてくださいました。それはキリストイエスにおいて、私たちが賜った慈しみにより、神の限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に表すためでした。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのために、キリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前は肉において異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。その時あなた方はキリストなしに生き、イスラエルの国籍とは無縁で、約束の契約についてはよそ者で、世にあっては希望を持たず神もなく生きていました。しかし、以前はそのように遠く離れていたあなた方は、今キリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊し、数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において二つのものを一人の新しい人に作り変えて、平和をもたらしてくださいました。十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださったのです。キリストは来られ、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせてくださいました。このキリストによって私たちの両方のものが一つの霊にあって御父に近づくことができるのです。ですからあなた方はもはやよそ者でも寄留者でもなく、聖なる者たちと同じ民であり、神の家族の一員です。あなた方は使徒や預言者からなる土台の上に建てられています。その隅の親石がキリストイエスご自身であり、キリストにあってこの建物全体は組み合わされて拡張し、主の聖なる神殿となります。キリストにあってあなた方も共に建てられ、霊における神の住まいとなるのです。以上です。エフェソ信徒への手紙ですが、この手紙は獄中書簡と呼ばれます。というのは、この手紙を書いたと記されているパウロが投獄されていた時に、おそらくローマだと考えられますが、ローマに投獄されていた時に書かれた手紙だからです。そして他の多くの手紙はそれぞれの状況に従って細かい指導がなされているんですけども、この手紙はちょっと趣が異なります。牢獄の中にいたためか、 おそらくさまざまなことについて思い巡らすことができたということもあると思いますが、救い全体について、宇宙大の救いについて、そして全てのもの、天にあるものも地にあるものも全てキリストにあって一つになるといった救いの全体が記されています。ですから、一章のお話をしましたときには、救いの全体を思い描くという話をしました。次お願いします。エフェソってどこかということを思うと思いますので、今で言うとトルコになります。かつては、右下がイスラエルですから、そこからシリアと書かれてあるところにアンテオケ、もちろん上にアンテオケ教会というのがあります。アンテオケ教会から使わされたパウロ、そしてバルナバという教会の主導者が宣教旅行に行った。それがトルコ、アンカラというのは首都なんですけれども、これ今の Google マップですが、あの辺りに宣教旅行に最初に行きました。そしてその後に、マケドニアに行き、アテネ、またコリントへとパウロは宣教旅行を続けていくわけなんですけれども、エフェソというのは赤くマークしてあるところになります。でエフェソスというのは非常に大きな町で、ローマ帝国の、1世紀というのはローマ帝国の時代でしたけれども、ローマ帝国のアジアにおける首都でありました。すごく繁栄していました。アルテミスの神殿というのがありました。宗教的にも非常に重要なところでした。でパウロはエフェソスを2度訪問しています。次も出してくれますか。これは私行った時に撮ってきた写真ですけど、かつてのエフェソスの町の中心街になります。次もお願いします。広い道がこのようにあり、そしてまたお願いします。かつての図書館、左がそうですけれども、そして教会の跡もあります。旧跡、古い遺跡の地域がそこになります。エフェソスはもう本当は海岸線だったんですけれども、2000年の間堆積が進んで、海岸からちょっと今は距離があるんですけれども、そういうところです。次もお願いします。エフェソス公会議というのは431年にありまして、でそこでネストリウス派のキリスト教が異端とされていくんですけれども、それが行われた教会もここにあります。それも訪問してきました。先週母の日の関連でお話をしたアウグスティヌス、母モニカとアウグスティヌスの話しましたが、アウグスティヌス亡くなったの430年なんです。その翌年にここで、エフェソス公会議が開かれました。次お願いします。その教会の写真の一部ですけど、洗礼層とかなんですけど、今は廃墟になってますけど、そういうところです。そして十字架にかけられた時にイエス様は弟子のヨハネに対して、そこにあなたの母がいます、マリア様に対してはそこにあなたの息子がいますというふうに言って、ヨハネはマリア様を引き取ったということが記述されています。イスラエルの国は1世紀に崩壊します。そしてヨハネはマリア様と共にこのエフェソスに住んだという伝承もあります。次お願いします。バシリカ・オブ・セント・ジョンという教会もあり、そこも訪問してきました。次もお願いします。まあ、エフェソスというのはそういう古代から非常に重要な町であって、ここに重要な教会があって、そこにパウロが、著者についてはいろいろ議論あるんですけれども、ここの教会に向けて書かれています。あれと思うのは、2年もそこで教えてたのに個人的に誰々さんという記述がないので、おそらくエフェソスの教会だけじゃなくて、その後の教会みんな読んでくださいという回覧の目的でも書かれただろうというふうに思います。1回目行った時はもうわずか短時間の滞在だったんですけど、第3回の伝道旅行で2年以上滞在をしています。そしてこのエフェソ書が書かれた背景にあるのは、2週間前に話しましたけど、忘れてる人いると思いますし、今日初めて来られてる方もいらっしゃるので、コロサイっていうのはここから200キロぐらい離れたところなんですが、エフェソスから、そこで異端的な教えがあって、あのダマシコとの哲学などという表現があるんですけれども、それがエフェソスにも来るんじゃないか、ということもあって、回覧用の手紙を書いたんではないかと考えられています。 このエフェソ書を学んでいく中で、パウロが記している救いの全体像を我々は見てきています。全体像を見るというのは大切です。なぜならば、毎日日々の学校の宿題だとか、仕事だとかアルバイトだとかやらなきゃいけないことっていうのは私たちありますから、特に若いうちはそうだと思います。なので、全体を見ながら、じゃあ今の時代自分はどういうことを身につけていくべきなのか、どういう仕事のをする態度でいるべきなのかということを考えていくことができます。パウロは獄中にいたため、さまざまなことを考える時間がありました。というか、外に出ていくことができなかった。神からの啓示もあったでしょう。次お願いします。よくこれはお見せしていますが、大きい歴史の流れはこれです。初めに神が天と地を創造した。天地創造があった。そして美しいもの、素晴らしいものとして神は作られ、それは極めて良かった。6日間かけて天地創造されました。そして7日目に休まれた。アダムとエバも美しい存在として作られました。しかしながら、アダムとエバは神に信頼することをせず、神から離れ、神を裏切り、そこで罪が入ってきてしまいました。いわゆる堕落がそこで起こっていきました。しかし神はすぐに人類を、そして世界を救うということを定められ、救い主を送る準備をされました。三位一体、父なる神、子なる神、イエス様、そして聖霊なる神、イエス様を送る準備をしていかれましたけど、そのためには非常に長い準備が必要でした。そしてクリスマスの時に、主イエス・キリストは聖母マリア様を通してお生まれになった。約30歳になった時に公の生涯に立たれて、人々を3年間教えられた。人々は最初歓迎してたけれども、イエス様のことを憎み、そして最後は十字架につけて殺してしまった。それが金曜日。しかし金土日、日曜日に神は最後まで人々を愛し抜かれたイエス様を死者の中から復活させられた。それが日曜日です。それはイースターです。だから教会は日曜日に礼拝するようになったんです。ユダヤ教は土曜日が礼拝でしたけど、イエス様が日曜日に復活されたから、日曜日に教会は礼拝をするようになっていきました。そしてその後の時代に私たちはいます。いつの日か主の日、イエス様、クリスマスはファーストカミングでしたが、セカンドカミングがあります。主の日、最後の審判も行われていきます。そして神は新たな天と新たな地を作られ、天地創造の時と同じような美しい世界を回復してくださる。その時にキリストにあって、天にあるものも地にあるものも全て一つになっていくんだということを、このエフェソ書でパウロは語っているんです。ですから、この全体像も頭の中に入れておいてください。次お願いします。アダムとエバが罪を犯した時に、神との関係が壊れました。神との信頼関係が壊れた。そして隣人との関係も壊れました。アダムとエバの会話、あなたがくださったこの女が食べろと言ったから食べたんですけど、みたいなことはアダムは言います。エバは蛇に騙されたんですというふうに言います。まあ、そのあたりでもこの二人の関係結構壊れたと思います。で、生まれてきた子供がカイン、弟はアベル。この家庭、聖書には書かれてませんけれど、家庭内暴力もあったのかもしれない、罵り合いもあったのかもしれない。容易ではなかったと思います。ある日、カインは弟アベルを野に呼び出します。野に呼び出してって聖書の中で危険ですね。今風に言うと体育館の裏というふうに読み替えた方がいいと思います。体育館の裏に呼ばれたら行っちゃいけません。ということが起こった。兄カインが弟アベル、頭に来てたんです。そして殴り殺した。アダムとエバの家庭では長男が次男を殴り殺した。これがお父さんにとって、お母さんにとって、どれほど嘆かわしいことであったか。私たちがあんなことをしなかったら、こんなことにならなかったので、どんどんどんどん悪くなっていったんです。他者との関係、アダムとエバとの関係が壊れ、お父さん、お母さんと息子たちの関係も壊れていったかもしれません。確実にカインとアベルの関係は壊れていました。そしてそれがさらにひどくなっていく。そしてそんなことをしてしまう自分が情けない。自分との関係も壊れます。そして神が作られた美しい自然、あなたのゆえに神はアダムに言われました。地は呪われてしまった。 それらすべてを神は回復してくださるんです。それが救いの全体像なんです。そのために主イエス・キリストは来られました。次お願いします。いつも私が繰り返して、最近はあんまり礼拝説教で言ってませんけど、この箇所、一番大切な聖書箇所、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。聖書の中で、まあ、この時点で旧約聖書しかありませんけど、一番大切な教えは何か、神を愛すること、そして隣人を自分のように愛しなさい。これが一番大切なんです。それは一個前に戻ってください。これ言い換えると、言ってみるならば、神との関係の回復、そして隣人との関係の回復なんです。これに尽きるんです。それに付け加えて自分を受け入れることができ、また神は全ての壊れた世界を回復してくださいます。そのような回復を神は成してくださる。その中で覚えるべき3つのことをお話をしていきます。1番目、神がしてくださる回復は、救いはキリストと共にあるということです。今日読みいたしました聖書箇所、共にという言葉が何度も出てきました。もう一回読みますね。4節、しかし神は憐れみ深く私たちを愛された大いなる愛によって、過ちのうちに死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に復活させ、共に天上で座につかせてくださいました。十字架を通して2つのものを1つの体として神と和解させ、十字架によって敵を滅ぼしてくださったのです。キリストと共に私たちは生かされるようになっているということです。キリストと共に復活をし、キリストと共に天に上げられる、あるいは上げられたと書かれています。ローマ信徒への手紙を読みますと、これはパウロによって書かれたのは明らかですが、8章17節読みます。聞いていてください。子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共に栄光も受けるからです。29節、神は前もって知られていた、おられた者たちを御子の形に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。ここで言っているのはイエス様が長男です、いわば。そして我々は兄弟として、神は共同相続人にしてくださる。イエス様が御父から受け取るもの、イエス様と共に歩むものは相続するようになるという驚くべきことが書かれているんです。それはローマ信徒の手紙8章で、ここのエフェソ書を見ても、共にイエス様と私たちを生かしてくださって、共に復活させてくださって、共に天に上げてくださるということが書かれているんです。ですから、共にいるということは、イエス様が何を考えておられるかというのをいつも考えてなければいけません。だからイエス様の近くにいる必要があります。イエス様に祈り、イエス様、今日こういうので困ってるんですけど、どうしたらいいですかというのを聞く。イエス様だったらどうされますかということをこう尋ねる。一緒にいる、祈りにおいて、思いにおいて、イエス様と共にあることっていうのは必要なんです。そして時が来た時に、神は、我々生涯終わります。男性だと81歳が平均寿命、女性だと88歳が平均寿命です。日本に住んでおられる方々の場合。あと何年残っておられるでしょうか。それぞれだと思いますけれども、いつか終わりが来ます。終わりが来るときに持っているものも全部置いていかなければなりません。自分の体も置いていかなければいけません。だけど、キリストと共に復活をさせてくださるんです。そして天の新たな天と新たな地に、キリストにおいて一つの民として招いてくださるんです。それをイメージしながら、我々は毎日すべきことをしていくんです。この聖書箇所はエペソ書2章の8節9節のプロテスタント教会非常に強調する箇所なんですけれども、信仰義人ということを言います。で、それはちょっと読みますね。8節9節、 あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。行いによるんじゃないんだって、神の信仰義理じゃなくて、厳密には恵みによって救われる。信仰を通して。ということを強調するんですけれども、10節を読むと、私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。なので行いを軽視してはなりません。神が作ってくださるのは確かに恵みのみによるんです。だけど我々が応答しなければなら、その恵みを受け取らなければなりませんし、日々の歩みにおいて良い行いをしていくことが必要です。人に親切であること、優しい言葉をかけること、善意を持って生きること、一生懸命仕事をすること、ずるいことをしないこと、それらはキリスト者として必要なことです。イエス様と共に歩む中でそれが養われていきます。イエス様と共に。それが一番目。二番目、他の人々と共になんです。救いはイエス様を通してイエス様と共にいることによって神が私たちに与えてくださいます。イエス様を長男として、長子として、私たち兄弟姉妹、父なる神がおられて、イエス様が長男で、我々は兄弟姉妹と記されています。他の人々もそうなんです。一人の新しい人にしてくださる。神との平和を回復してくださり、人との平和を回復してくださる。あなた方はかつては異邦人であって、割礼をした人からは割礼のない人というふうに呼ばれていたとあります。だけどキリストは十字架において敵意を滅ぼしたと記されていました。敵意を滅ぼ、まあ戦争というのは敵意ですし、喧嘩も敵意ですね。家庭内でも敵意はあったでしょうし、カインとアベルの間にも敵意はあったわけです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師はこういうことを言っています。英語でこんなふうに言っています。Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. 愛こそが唯一敵を友へと変えることができる力なんだということです。イエス様が十字架において敵を滅ぼしたというのは、愛し抜かれたからなんです。イエス様に対してひどいことをしてきた人たちのこともイエス様愛されました。お前が神だったらそこは降りてくればいいじゃないかと言った人たちもいました。その時イエス様は、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんです。自分を殺し、自分を十字架につけ、自分をあざける者たちを見ながらイエス様は彼らのことを愛し抜かれたんです。最後の最後の最後まで。そして救い主として完成されて行かれた。救い主としてお生まれになり、救い主として天から来られ、救い主としてお生まれになり、救い主として生涯を歩まれた方が最後まで人々を一点の曇りなく愛し抜かれたことにより救い主として完成させて、されて行かれたんです。そのイエス様を死者の中から父なる神は蘇らせたんです。あの最後の晩餐。弟子たちに余すところなく愛を示されたとありました。このレントの期間、私たちはヨハネ福音書から最後の晩餐について毎週学んでまいりました。余すところなくイエス様は愛を示されました。今日も聖餐式が用意されています。イエス様が余すところなく弟子たちを愛され、余すところなく皆さんのこと、あなたのこと、愛していることを覚えながら、パンをいただき、ブドウジュースをいただきます。そしてイエス様は十字架によって敵を、愛によって滅ぼされたんです。こう読みます。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前は肉においては異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。その時、あなた方はキリストなしに生き、キリスイスラエルの国籍とは無縁で、約束の契約についてはよそ者で、世にあっては希望を持たず神もなく生きていました。しかし以前はそのように遠く離れていたあなた方は、今キリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を打ち壊し、 数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において2つのものを1人の新しい人に作り変えて平和をもたらしてくださいました。十字架を通して2つのものを1つの体として神に和解させ、十字架によって敵を滅ぼしてくださったのです。この2つの人っていうのはユダヤ人と異邦人です。その2つを1つにしてくださった。キリストは私たちの平和、平和っていうのはエイレーネという言葉が使われています。旧約聖書ではシャロームという言葉が使われています。エイレーネというのはもともとはただ戦争がない状態を指している言葉でした。しかし聖書で使われるようになってその意味が変わってきました。シャロームの意味になりました。すなわち戦争がないだけじゃない、心に平安がある、そして経済的にも豊か、文化も発展している、そして国内情勢においても国際情勢においても友好的な関係がある。それら全部を含んでいる言葉がシャロームであり、聖書の中に出てくるエイレーネなんです。ですから全ての人がキリストのもとに来るときに、一人の人になって、一つの思いになって、神の愛によって溶かされていくんだということがここで記されているんです。キリストの愛によって。じゃあ具体的にどうしたらいいのか。一人の人なんだから同じ思いを持つ人が必要があります。同じ思いを持って、同じアイデンティティを持って、同じ親なんだ、神様同じ親で、長子がイエス様なんだということを思います。私は海外にいとこが何人かいます。外国のデンマークの人と結婚した人もいて、デンマーク人のいとこもいます。そのいとこが結婚したイギリス人もいます。親戚なんです。血はつながってませんけど親戚です。だから来たら一緒にご飯を食べるし、親戚として関わります。親切にします。同じように直接の血はつながってなくても、イエス・キリストの血によって私たちは一つの人になって、隔ての壁が打ち壊されていき、最後は天の御国に招かれるんだということを覚えながら、平和を作っていく生き方をしていく。親切では良い行いって大切なんです。行いによって救われるんじゃないということを強調しすぎるのは良くない。良い行い大切なんです。優しい言葉をかけてあげてください。コンビニで買い物をしてもありがとうって言ってください。私の学生コンビニでアルバイトしてるのもいます。ありがとうって言われると嬉しいんですって言います。居酒屋でバイトしてるのもいます。横柄な態度を取られると頭にきますって。そりゃそうです、人ですから。だから親切な言葉をかけてあげてください。優しくしてください。笑顔で接してください。私の祖母は学校の先生でした。祖母はすごく慕われてて、本当にいい先生だったと思います。もうリタイアして、祖母が60、70超えても、かつての教え子がもう60過ぎたおじいさんたちですけれども、が訪ねてきてお茶を飲みに、来てました。ああ、いい先生ってのはそういう先生だな、なんだなということを思いながら私は育ちました。で、祖母はこう言ってました。毎日が参観日だと思って教えるようにした。お父さん、お母さんが後ろで見てる。そう思ったら勉強ができない放たれ小僧も大切にしなきゃいけないという気持ちになるというふうに言ってました。で、本当に大切にしてました。だから、父なる神見ておられるんです。参観日に来たら勉強できない子もいます。体弱い子もいます。走るのが遅いの子もいます。だけどそういう子に親切にしてあげたら、お母さん参観日に来て、誰々ちゃんありがとうね、うちのこの子に優しくしてくれてって、お母さん喜びます。自分にしてくれたように喜びます。そうでしょ。イエス様言われたんです。これらのものの中で最も小さいものの一人にしたのは私にしたのです。だから全ての人は神によって作られている。だから全ての人に親切にするんです。嫌なことされても、どうにかそれを許して、優しく笑顔で接していくということが大切なんです。そういう良い行いをするように、神は私たちを作ってくださったから。3番目。最後に、神の恵みによってということを覚えたいと思います。神は憐れみ深く私たちを、4節、愛された大いなる愛の 愛によって過ちのうちに死んでいた私たちをキリストと共に生かしとあります。神は恵み深くあり、そして愛によって私たちを生かし、救い主を送り、ご自分のもとへと、すべての人と共に、地上のすべての人と共に、もう亡くなられた方も含めて、これから生まれてくる人も含めて、イエス様の再臨の時まで、すべての人と共に一つとして、異邦人もユダヤ人も世界中の人をキリストの愛によって一つにして、同じ思いで招いてくださるんです。いや、その時のことを思い描きながら今週を歩んでいただきたいんです。神の愛を知り、隣人を愛すること、一番大切な二つの戒めって言いました。私の教えるキリスト教概論、あれ書けないと再履修なんです。この間一人出ました。10年間で二人しかいないんですけども、毎週復習してるんですけれども、だってこれ大切だって分かるでしょ。聖書の中で一番大切な教え、神の愛を知り、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それが分かってなかったら聖書全体記憶したとしても意味がないんです。神の恵みによって我々は救われます。行いによるのではない、確かにその通りだけど、良い行いしてください。優しくしてください。親切に、礼儀正しく、丁寧に、そして職場でもいい仕事をしてください。ずるいことをしないで誠実に、それは神が喜ばれることだから。イエス様は、イエス様大工仕事もしておられましたが、イエス様が作られた作品って素晴らしかったと思います。特には残ってませんけど、石大工をしておられた、きちんとした仕事を愛を持ってされたと思います。御父に捧げられるように、そのように我々もいい仕事をしていきましょう。それぞれの職場でいい勉強をしていきましょう。そうしていただきたいんです。今日の説教題は、救い、キリストと共に、すべての人と共にでした。イエス様と共にあること、近くにいること、イエス様に語りかけること、イエス様から学んでいくということ、そしてすべての人と共に神は私たちを救ってくださるんです。そればかりか、宇宙大の救いなんです。すべての被造物が神によって最後にはあがなわれていきます。このことを思いながら誠実にこの1週間を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたはこよなく私たちを愛し、私たちのために救い主を送ってくださいました。そのイエス様と共におらせてください。イエス様の愛が近くに感じられるほど、すぐそばにおらせてください。そして神様、あなたが愛しておられる人々を、あなたが愛しておられるように、私たちが自分を愛するように愛することができますように、助けてください。あなたの愛のゆえに、愛の中に生きさせてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。